もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、こんにちは、お世話になります。
はい、今日はどういったご相談でしょう。
ちょっと孫のことで相談したいと思いまして、アドバイスもらいたいなと思って。
はい、あなたはいくつですか。
私は68歳です。
68歳。
はい。
ご主人は？
ああ、離婚しました。
何年前？
18年ぐらい前ですかね。
はい。で、お孫さんというからにはお嬢さんか坊ちゃんいらっしゃるわけよね。
はい、娘が2人おりまして、
はい、
2人とも家庭を持ってます。
はい、
そして次女の子供のことでちょっとアドバイスが欲しいなと思って電話しました。
じゃあ下のお嬢さんはおいくつ？
38歳です。
38歳。
はい。
でご主人いらっしゃるんですよね。
はい。
おいくつ？
35歳です。
35歳のご主人がいて、
はいは
い、でお孫さんは何歳の
男？長男が4歳半ですね。
はい、4.5歳。
次男が1歳半ですね。
はい、あ、男の子さん2人。
はい、
はい。
で、まあ、その長男のことでちょっと、
うん、4歳半の坊ちゃんのことね。
はい、はい、
で何がありました？
まあ、異常に恥ずかしがり屋というかですね、
うん、
保育園に行ってもですね、おはようございますとか、
はい、
ちょっと帰りにさようならとか言わないんですよね。小さい声でおはようございますって言ったりするんですけど、
はい、
ちょっと自分の意見をはっきりこう言わないんですよ。
はい。あなたはその、はい、次女の方と一緒に住んでらっしゃるの？
いや、住んでないんです。住んでないんですけども、うん、まあ、近くなもんですから、
はい、
しょっちゅう、まあ、行ったり来たりしているもんですが。
で、はい、例えばその保育園にお孫さんを送り迎えしたことがあるの？
はい、母親が、まあ、向こうの方に一緒に泊まってたりして一緒に朝送って行ったりすることあるんですけど、
うん、
その挨拶をするところは見てないんです。
あ、じゃあこの話は何？あなたのお嬢さんから聞いた話？
はい、はい、まあ、だってこっちに来た時も大きな声でおはようございますって来ないんですよね。こっちから大きな声で挨拶すれば、あ、まあ、気が向いた時は挨拶はするけど黙ってる時もあるし。
うん、
うん、
ちっちゃい時からそうなの？
ちょっと言葉が遅かったことは遅かったんですよね。
何歳で？
1歳半。
そんなに遅くないな。1歳半で、
はい、まあ、保育園で泳ぎ会とか運動会とかで泳ぎとかありますよね、発表会とかで、はい、練習はよくするみたいなんですけど、いざ本番になるといっぱい人がいると恥ずかしがってしないんですよね。
そうするとその時に、
はい、
例えばどういう状態になるわけ？みんなが万歳の手を挙げてたり、
うん、まあ、その場面にはいるんですけど、まあ、
うん、
しないですよね。立ってれたりなんか。
立ってるだけなの？
はい、はい、立って、その踊りは、まあ、こう手を足を動かしたりしてるけど、そんな踊りにはなってないんですよね。
だけど踊りは一緒に動いてはいるのね。じゃ
あ、はい、まあ、自分の意思をはっきり、まあ、言わないですよね。だから
それはどういうことでですか？
まあ、どうしてしないのって言っても黙ってるし、うん、なんでしないのって言ってもほら恥ずかしいのとかこっちが言えば黙ってるしですね。
これは何？お遊戯をなんでしないのって言ったの？
はい、なんでみんなと一緒にしないのって、練習はできるんでしょうって言わん、うん、って言うんですよね。
うん、
恥ずかしいの？照れてんの？とかって言うんですけど、なんかはっきりしないんですよね。自分の意思をはっきり言わないもんだから、ちょっとこっちが
例えばですね、
はい、
おやつとか言って、
はい、
なんか何種類かの、まあ、食べ物があったりして、はい、どれが欲しいとかって聞きますか？
はい、
そういう時は、
あ、まあ、自分の好きなのに手を出しますよね。
うん、で、
まあ、まあ、あんまり兄弟喧嘩もしないし、優しいんですよ、ものすごく。
うん、
弟に対しても。
はい。で、保育園の中で、 いじめられっ子になっちゃったり怪我させられたりってことはないですね。
はい、ないみたいです、はい、
でそのことについて、
はい、
なんか恥ずかしがり屋なんじゃないか、要するに意思をはっきりさせないんじゃないかっていうことについて、あなたはお嬢さんから相談されたの？
はいはい、いや、娘もそう思ってるんですけど、私もなんか思ってるもんですから、
うん、で、お家にいるときはどうですか？
お家にいるときはもう大きな声も出すし、
要は昔で言う内弁慶の、
うん、そうなのかなと思うんですけどね、うん、
で、それで今日のご質問はそうすると何でしょう？
どうなんでしょうね、発達障害とかそういうのがあるんでしょうかね。もしあれだったら病院に連れて行って診察してもらった方がいいのかなと思って。
なるほど、
はい、
今日はですね、幼児教育研究の大原恵子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います、はい、先生よろしくお願いいたします。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
こちらこそ。ですね、今、はい、一生懸命子育てしてるの分かるんですけれども、おばあちゃんの、
はい、
発達障害ではないかなとはっきりおっしゃってる割には、
はい、
お孫さんの日常生活の感じる、そう見えましたって話だけで、
はい、
具体例が一つもないんですよ。
あ、
もっと言うと、じゃあなぜここまで発達障害まで持って違うとかどうかはもう今先生のご専門ですから私はちょっと口出しませんけれども、でも、はい、ここ最近の方で多いのはですね、
はい、
子供に病名をつけちゃうんですね、親が。病名をつけることによって、はい、あ、これは病気なんだと、
はい、
私の子育てに失敗はないんだと思うことが多いんです、
はい、
だから簡単に発達障害とか皆さんおっしゃってますけども、はい、発達障害の時にパソコン見て分かりますけれども、非常に具体的なこと書いてありますよね、はい、こんなことがありますよって。それ見ました？は
い、いえ、
娘さんも見てないわけですよね。
はい、
発達障害って聞いてしまうと、もうそこに烙印をしてしまうような言い方になってしまってるんです。じゃあ、そこに一点疑問があるのね、
はい、で、いや、それはもう私が感じて
感じた時ね、そうそうそう、
はい、大丈夫、娘はそんなこと言わないです。
多分、はい、私が今これから話すこと、責められてると思ったら責めていませんからね、はい、で、はい、もし責められてると思ったなら、それは私はとても不快で、責められてるように感じるんですって言ってくださいますか？
はい、
でね、例えば恥ずかしがり屋とか、
はい、
それからみんなの前でこのお遊戯もいい加減にやってしまうとかっていう家族、はい、環境ですね、はい、それは必ず他者の評価を気にする環境の子に多いんです。
ああ、そうなんですか。
そうです。そうすると子供はお父さんお母さん、あるいはこの環境で求めている合格点に達しない限りは怖いですよね、責められちゃうから。今私おばあちゃまにも責めてるんじゃないですよって言ったのは、このお子さんがどうしてできないの、何なのって聞いた時に、やっぱりあなたはダメなのねっていう翻訳で彼は取っちゃうんです。あなたはやっぱりダメなのねって心配して聞いてることが、子供にとって怯えと脅迫になってしまうんです。そうするとどれに言って言って分からなくなっちゃうの。そうなんです。
ですから、
もしこれがですね、はい、そういえば私も他人の評価とかね、他人を気にしてるわと思っていたとする。はい、お嬢さんもそうだとしますね。
はい、
そうすると、このお孫さんは、絶対的に失敗は許されないですから。下手なこと言えない。あと、何も出さない方がいいでしょ？何かって笑われることならば。
はい。
そうなってしまうんです。
そうなんですか、
うん。そういう環境であるんじゃないかと思うんですね。だから、シャイなことが恥ずかしがり屋っての、結構両親がしっかりしてて、そんな大きなこと、はい、大きな声出したらダメよ、ご近所様にとかね。
はい。
迷惑かけちゃうからとか。
はい。
まずは、周囲に自分たちはどう見られてるかだろうからです。そうするとね、恥ずかしがり屋であまり喋れないっていうのも、私に挨拶しないとか。大人の目線で言ってますよね。例えば、お嬢様が幼稚園行った時にね、はい、子供が送り迎えの時に挨拶しないのよって時も、大人としては、おはようございますとかね、こんにちはっての嬉しいですよね。
はい。
大人目線ですから。なぜかというと、
はい。
もしですよ、大人が誰もいなくって、
はい。
自分だけが大人でね、
はい、
それで、集団の中入ってきました、
はい、
大人いなかったら子供を挨拶しなくてもきっと気にしないと思いますよ。
で
もそこに一人幼稚園の先生とか、
はい、
誰かがいた瞬間に、
はい、
なぜうちの子は挨拶してくれないんだろうっていうことになるわけですよね、
はい、ですよね。
で、私がお願いしたいことは、挨拶は親が毎日していれば子供は するようになります。
あ、そうですか。
そうでしょ、だって子供も、
はい、で
も親がね、
はい、
家でね、はい、いただきます、
はい、
いただきますって言わなければ子供言いませんよ ね、
はい、ですよね。
でこの集団になってしまったら、はい、なぜいただきます言わないのと親は言うんですよ、
はい、
子供はやっているように育っていくんですね。
周りの店ですね。
そうです。だから、はい、この坊やちゃんはそのまま育ってるんです、はい、で、ご挨拶はって言ってしなかった時、はい、おばあちゃまに対して恥ずかしいんだよね、はい、でもおばあちゃまだからいいわよって言ってあげると今度はします、
は
い、その時はあなたの方からナイナイちゃんこんにちはっていうことを何回もやるんですね。どうですか、
はい、
なんかご納得いただけましたでしょうかね。
はい、聞きました。はい、胸の使いが取れたような気がします。
そうですか。そうしましたら、はい、病名をつけないで、はい、ぜひともですね、はい、お子さんを信じてあげていただきたいと思うんですけども、はい、今先生ちょっと帰りますね。先生、
はい、
お分かりいただけましたか。
はい、分かりました。安心しました、
うん、そう、
はい、
それと今 4.5 歳だから4歳半ですよね、
はい、
はい、例えばそのダンスを踊らないときにどうして踊らなかったの、はい、とか、
はい、
うん、なんでしないの、なんでっていう言い方は、はい、彼にとっては言葉として重すぎる。
ああ、ですか、はい、
それを表現する言葉を彼はまだ持っていないと思います。
ああ、
はい、うん、
ああですね、うん、
だからさっき の、ね、あの大原先生がおっしゃったように恥ずかしかったのまで聞いてるわけじゃないですか。
はい。
うん。
はい。
でも、その時に、もう恥ずかしがらなくてもいいのよとか、
はい、
そういう言葉までを言ってあげて初めて、ね、ちょっとぐらいまつげあったって大丈夫よみたいな言葉まで言ってあげて初めて彼は納得すると思うんだよね。
ああ、うん、そうなんですね。
で、もっと言っちゃうと、
はい、
これはおばあさんの仕事じゃありません。
はい、
うん、親がいろいろと子供について心配して相談をされることはあるかもしれないけど、
はい、
親が相当心配してない限り、はいはい、おばあちゃんは来た時のお孫さんに会ったら、はいはい、いらっしゃいとかね、元気とかっていうおばあちゃんの方からの問いかけっていうか、
はい、
挨拶はしても、さっき言ったように大原先生がおっしゃってたように何も返事しなくても、はい、いつもこっちからは問いかける、はい、みたいな形にしとくと、
はい、
そのうちに次は言うようになるんですよね、みたいなことになりますので、
はい、
うん、
はい、
向こうから言うまで根気よく待った方がいい、
はい、
それと、
はい、
もっと言っちゃうと、はい、おじいちゃんおばあちゃんって 4,5 歳の子供にはシワもあるし、はい、怖い存在ですから、はい、よっぽどニコニコ笑ってやんないと、そしてよっぽど美味しいお菓子とかを出してやんないと、おじいちゃんおばあちゃんっていうのは怖いものというふうな判断してる子供の方が多いですからね。
あ、そうなんですか、
うん、だから、うん、恥ずかしがってんじゃなくてビビって動けなくなってる可能性もありますから。
あ、そうなんですか、うん、わかりました、
うん、その辺気をつけて、
はい、
ニコニコ笑った福福しいおばあちゃんで、なんか相手が言うことを、はい、うんうんって聞いてあげるおばあちゃんになってください。
はい、はい、ありがとうございました。
はい、どうも、
お世話になりました。どうも、
失礼します、
はい、失礼します。